人はわからないものに出会うと考えます。これは一体何なのか。じっと観察して想像力を働かせる人もいれば、そばにいる誰かと対話を始める人もいる。私たちはわからないものが開く世界の可能性を信じています。それはいつでも人と人をつなぎ、多様な考えと対話を生み出します。そして私たちを想像もしなかった場所にまで連れて行ってくれるのです。明治産業はアートを応援します。あなただけのプラスを提供する明治産業。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー。今週は書籍ほこりだらけのスモモを売ればよいについて、記されました高柳さと子さんと編集者の藤江大さんをお迎えしてお送りします。スタジオには当番組プロデューサー三好豪平です。おはようございます。
おはようございます。
今回は書士カンカン坊の藤江さんをお迎えし、
はい、
そして、本を書かれました高柳さんをお迎えするという回になっております。
はい、はい、そうですね、もう書士カンカン坊、この番組でもですね、うん、何度もお取り上げさせていただいている、もうお世話になっている福岡の出版社でございますけれども、うん、はい、その藤江さん、もう編集者としてね、もういろんな本を今も手掛けてらっしゃっておりまして、でもう今この数ヶ月間ですね、うん、リリースラッシュでございまして、言ってみたら、うん、で藤江さん、藤江さんおよびまあその書士カンカン坊さんが出されている本がもうどれももうめちゃくちゃ面白そうで、うん、僕だけではなくですね、うん、SNS などでも書士カンカン坊のリリースラッシュが凄まじいという、うん、まあその機運がですね、うん、ビンビンと伝わる中、うん、番組でもぜひお迎えしたいものだなということで、ずっとその機会を探っていたわけですけれども、うん、でそのタイミングでですね、藤江さんにちょっとご連絡差し上げたら、だったら三好さんまずこの本がいいですよっていうことで教えていただいたのが、うん、今日特集させていただく、この「ほこりだらけのスモモを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たち」というですね、うん、この書籍になっております、うん、でこれを書かれた、高柳さと子さんをですねお迎えして、ここからですね藤江さんと高柳さんのお話たっぷりお届けしてまいりますので、うん、お楽しみいただければと思います、
はい、さて三好さん、
はい、
もうこの番組ではもう御用達と言わせていただきたい、はい、今回藤江さんをお迎えしました、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう藤江さんお越しになったといえばもう、はい、書士カンカン坊の書籍の紹介ということになるんですが、
はい、これがほこりだらけのスモモを売ればよい、
うん、
ロシア銀の時代の女性詩人たちという本ですね、はい、これ、まあ、まずちょっと藤江さんどういう本かというのをちょっとまず藤江さんにお聞きしたいんですけど、どういう本なんでございましょうか。
ですね、この本が、ロシア文学において盛り上がった時代、すごく元気だった時代といいますか、それで銀の時代というものがあって、でその銀の時代に活躍した詩を書いた人たちの中でも女性15人の詩人の言葉を著者の高柳さと子さんが取り上げていくという、そういう本ですね、簡潔に言うと。
でもうこの番組としてもやっぱりですね、はい、これはちょっと面白そうだぞということで、うん、じゃあそれでいきましょうということで、うん、高柳さんをですね、はい、今回ちょっと藤江さんのご縁もありまして、うん、ご出演いただけることになりましたので、はい、ここからちょっと高柳さんお迎えしてお届けしたいと思います。高柳さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
高柳さんね、はい、ご出身は福岡なんですよね。
そうです、福岡で生まれ育ちました。
うーん、ね、北九州がご出身だということでお伺いしました、はい、で今日ですねこういう形で番組をお迎えできてとっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします、
はい、こちらこそとってもありがたいお話ありがとうございます
で本当にまずはその高柳さん、今回ご紹介させていただくにあたって、まあ、高柳さんっていうのがどういう人なのかっていうところからちょっとまず触れていきたいんですけれども、うんうん、自己紹介などちょっといただいてもよろしいですか。
あ、はい。まあ、大した人物ではないので。
とんでもないです。
まあ、私は、ご紹介いただいた通り、北九州で、生まれ育ちまして、まあ、文学っていうか、本が子供の頃から大好きで、本をずっと文学の世界に、まあ、浸っていて、それで、まあ、どの国とか、あまり関係なく、何でも読むんですけれども、大学、文学 を本格的にやりたいって思った時に、その、まあ、英文学、日本文学、ロシア文学、まあ、大体この自分がオリジナルも頑張れば言語で読めるかな、ロシア語は読めないにせよ、その時に自分のこう肌感覚として一番共感が持てる文学というのがロシア文学で、とても身近な感じがしたのですね。それでなおかつ翻訳がまだ少なくて、訳されてるものをいろいろ読んで読み足りなくて、なんか もっともっと新しいのを読みたいと思うんだけど、翻訳が当時まだ全然なくって、それでじゃあ自分で勉強すれば読めるようになるかなと、ものすごく単純に浅はかな考えでロシア語を勉強し始めたんですね。それでやってみたらもの大変なことだったので、ここはちょっと大変そうだなと思ったんですけれど、まあとりあえず10年ぐらい頑張ってみるかなと思って、でちょうどその10年勉強し始めて10年経った大学院生の時に、先生から教訳の翻訳の小さな仕事をいただいたので、あ、なんか続けてもいいかなというふうに思って、ずっとロシア文学をやっていくことにしたんですけれど、ロシア文学はもともとはだからドストエフスキーとかトルストイとか19世紀の大文豪たちの作品、トゥルゲネフとかを読んでいたんですけれど、最初にロシア語を勉強しようかなと思ったのは、どなたが書かれた本だったかわからないんですけれど、ロシア文学者の先生が書かれた本を読んでた時に、ロシアではソ連だったかもしれないんですが、路上でそのアマチュアの詩人が自分で自家出版した詩集を露店で売っていて、その発行部数が5000部で、これは再販だって言っているというような逸話が紹介されてたんですね。それでまあ私も詩は好きでしたけれど、そんなに詩を読む人たちがいるのかって改めて思って、それでちょっとロシア人という人たちと文学との関係にとても興味が湧いたので、まあ、ロシア語を勉強するようになりました。でその後はちょうど80年代にロシアでは女性文学ブームというのがあって、それまであまり女性作家とかっていないというか、いたんですけれど、あまり歴史に記されていないです、それで80年代にたくさんすごく才能のある作家たちが登場して、まあ、日本でも紹介されて訳されている人たちなんですが、今はそれがとても面白くって、その現代の リアルタイムで女性たちの生活っていうのを書いている人たちというのにとても興味を持って、それで大学院の間はずっと女性文学の研究をしていたんですね。でそうしたらなんかそのこれはとても地味な研究で、ロシア文学の世界では全然王道じゃなくて、19世紀の男性作家とか詩人とかが王道なので、現代の女性文学とかいうのはほとんど研究者もあまりいなくて、とても地味な研究だったんですけど、まあコツコツとやっていけばいいと思っていたんですね、はい、なんですが藤井さんのようなとても奇特な経営編集者の方たちがこのなんか誇りだらけのロシア文学者みたいなのを拾ってくださって声をかけてくださるので、まあ、ここのところは本当に幸運なことに夢にも思っていなかった翻訳とか著書を出させていただいているという感じで、まあ、このままずっとロシアの女性たちの言葉っていうのを伝えていければいいなと思って、まあ、日々頑張っているつもりです。
なるほど、面白い。
藤江さんはその最初出会われた時に感じられたことって覚えてらっしゃいます？
そうですね、もともとこの本が連載を元にしていて、2022年の1年間連載していただいたんですけれども、最初は私から高柳さんに連絡させていただいたっていうよりは、高柳さんがご自身で詩をいくつか日々のこう日記のようにブログに公開して短いコメントをつけられるっていうことをご自身がやられてたんですね。それでそれをたまたま目にして、でその詩の翻訳が素晴らしかったのと、そのブログのタイトルがまさにこの誇りだらけのスモモを売れば良いだったんですね。でそのまず言葉にびっくりして、で詩も素晴らしくて、で 高柳さんのその短いコメントっていうんですかね、短いそこに付されたコメントっていうのもすごくなんだかこう日常に詩があの密接にあるような感じが、あのすごくこう体に染み入るように感じることができて、そこでちょっとその過去のブログも読ませていただいたりして、ちょっと高柳さんっていう方の存在とそこで紹介されるこの詩の紹介のテンションっていうんですかね、それがちょっと他では感じたことのなかったような、あのすごくこうなんていうんですかね、切実に自分の中にこう何かが生まれるっていうか、自分の中にこうポエジーが生じるような感じを体感することができて、それで高柳さんにあのすごい面白かったですって最初はただ単にこうファンとしてあのすごいもうバカみたいな、面白いなんかすごい良かったですみたいなことをあの恥ずかしげもなく送ってたんですけれども、その後によかったらこう何かお仕事ご一緒できませんかっていうので、あのこの本ができていったり、あの高柳さんのことをいろいろ知らあの教えていただくっていう、そういう最初出会いでした、
いい仕事だ ね、
本当に
ね、自分が言ったらもう感動したものをもう本当にそのダイレクトにあのお伝えして、そこから最終的には一緒にお仕事がね、ご一緒できるようになるってのはね、もう世のもう本当に編集に携わる人間としてね、気持ちがいいですねこれね最高なことでございますよ、いやということでですね、あの今回まあ、あの書士官官房から出版になったのがこの誇りだらけのスモモを売ればよい、ロシア銀の時代の女性詩人たちという本で、あの先ほど藤江さんからも軽くご紹介はいただいたんですけれども、まあその15名の当時その銀の時代と言われる時代に活躍したまあその15あの詩人のうちの15名の、詩人のまあエピソードと詩をまあ紹介していくっていう本になっているということなんですけど、この本をですねあの読み解くにあたって、まず最初にやっぱりちょっとこの銀の時代っていうものと、その当時の社会情勢も含めたそのロシアっていうもののその歴史的背景みたいなものがどういう時代だったのかっていうことが結構この本を読んでいく中であの重要な前提条件になりそうだなっていうところもあって、そのあたりからまずちょっと高柳さん教えていただいてもよろしいですか。
はい、ロシア文学はとても新しい文学なんですよね、あの19世紀皆さんが名前をご存知の作家たちが登場するような、この流星期を迎えるっていうのは19世紀からで、19世紀の最初に、まあ、プーシキンとかレールモントフとかいう、まあ、偉大な詩人たちが登場して、その時代を金の時代というふうに、まあ、黄金時代っていうんですね、ロシア文学が花開く時期なんですよね。でその後にドストエフスキーとかトルストイとかゴゴリとかいうあの散文作家の偉大な人たちが登場して世界的に読まれるようになっていくんですが、その金の時代からまあ100年後ぐらい、19世紀の末から20世紀の初頭にかけて、あの銀の時代というまた再びこの詩が才能ある詩人たちが大量に出てくる時代というのがあるんですね。でこれはあの、まあ、文化的には転換点で、ドストエフスキーとかトルストイみたいな大長編を書くような作家たちが登場しなくなっていって、でまあ、チェホフは短編のと戯曲の作家なんですけれど、チェホフが出てきて、その頃にあのちょっとロシア文学が変わりつつある時代なんですよね。でその時にあのシンボリズム、象徴主義という流派をフランスからロシアに持ち込んだ詩人たちがいまして、フランスの象徴主義と全然違う、ロシアの人たちは取り込んで全然違う形にしてあの自分たちのものにしていくタイプなので、まあ、ロシア独自のその象徴主義の時代とか、それからアバンギャルドが出てくるとか、本当にあの歴史の転換点にあの芸術の様式も変わってくる時代なんですよね。でそこにまあ運よく詩人も作家も、まあ、芸術家、画家とか音楽家とかも、とても新しいことに挑戦する人たちで才能ある人たちが、まあ、一気に出てきた本当に素晴らしい時代なんですけれど、時代的には、1905年にロシアの第一次革命という、まあ、失敗に終わっちゃう第一次革命というのと、それから日露戦争があるんですよね。でその後第一次世界大戦が1914年とかにあって、で世界大戦の最中に革命が起きるんですよね、ロシアでは、そして革命と同時に国内戦、その白軍と赤軍の国内戦が起きてという、まあ、ちょっと動乱期なんですね、ロシアの社会的には。とにかくその変化を政治的にも変化を求める 声が高まり、同時に芸術も変化していかないといけないというので、まあ、革命と一緒に芸術の革命としてアバンギャルド芸術が登場するように、こう今もそうですけど、政治っていうのが芸術とか文学、特に文学とすごく密接に結びついていて、その中でその銀の時代という、そういうのを背景に銀の時代という呼ばれるような大きな芸術家、芸術の変動期があって、そこにちょっと奇跡的というくらいに天才的な詩人たちが大量に登場してくると、まあ、だけどまあ革命でちょっとついえてしまうんですけれど、なので、まあ、今もとても、まあ、金の時代もそうですけど、銀の時代の詩人たちロシアではとても愛されていまして、日本でもロシア文学の中でも非常に人気のある研究テーマなんですが、女性たちについては、まあ、あまり取り上げられないというか、ビッグネームの人たちだけに限られているという事情がありました。
なるほど。でもやっぱりその当時、その言ったら戦争を含めた、まあ、革命、戦争とか革命とかっていう、言ったら本当にその社会がおっしゃってたように、その動乱期で価値観、それまで言ったらこう元々あった価値観が思い転倒していくような、そういう大きな新しい時代を迎えるときに、ロシア以外のところからも入ってくるような新しいその芸術のトレンドとかも組み合わせながら、本当にこうなんか新しい文学とか新しい表現みたいなものが生まれていくタイミングだったっていうことですね、これね。
そうですね、時代の空気と相まって芸術も発展したということだと思うんですけれど、うん、
なるほど。いや、で今回ですね、このご紹介されるこの誇りだらけの相撲も売ればよいというこの本なんですけれども、この本を作り出すにあたって、高柳さん、これ一冊の言ったら詩集というんでしょうか、その要は原点となるというべきか、そういう本との出会いがあったということだと思うんですけど、これについてもちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい、私はコロナのパンデミックが起きてから、その後戦争になってしまったので、ちょっとこの3年はもうロシアに全然行っていないんですけれども、それ以前2019年までは、毎年ロシアを訪ねてまして、夏休みとか春休みとかで、まあ、その都度自分なりにその、まあ、研究のことがあったり、会いたい人がいたりというので、まあ、いろんな街、モスクワだったりペテルブルクだったりウラジオストクだったり、もっと別の地方の都市とかいろいろ回ってたんですけれど、多分2017年ぐらいだったと思うんですが、ペテルブルクに来まして、それで、ここにも書いたんですが、アンナ・アフマートワ美術館、博物館というのがありまして、ロシアには詩人たちや作家たちが暮らした昔暮らした家がそのまま博物館になっているというのがもう数百もありますので、その日はアフマートワの博物館に行こうと思っていて、それでまあホテルを出て、テクテク歩いていたんですけれど、
はい、
途中にレールモントフ図書館というのがありまして、前を通りかかったんですね。でその日は図書館に用がなかったので通り過ぎるつもりだったんですけれど、ドアのところに張り紙がなんかあって、でそこにボローシンというこの本の中にもたくさん出てくるんですが、クリミアに住んでいった、まあ、彼も詩人で絵を描いたりもするんですけれど、この銀の時代の詩人たちのいろんな交友関係をつなぐ、まあ、みんなにとってのそのお兄さんみたいなお父さんみたいな存在のなんか非常にこうなんか不思議な人がいまして、
はい、
みんなに愛されていて、でみんな日記とか読んでると、ボローシンの家で誰々と知り合ったとか言って、有名な人たちがみんな彼のところで知り合っているんですね。でそのボローシンが絵を描く、クリミア の自然の風景を絵に描いたりする人なんですが、そのなんかデッサンの展示をやっているっていう張り紙があったので、それはちょっと見たいなと思って入ったんですね。で入ったら、多分その時ちょうど、その展示をやっているホールでイベントが行われていまして、はい、ちょっとしたイベントが、それで今ちょっと見れないからちょっと待っててって言われて、なんか小1時間ぐらい待たされたんですね、
はい、
まあしょうがないので図書館の棚をこうじっと見て本を手に取ったりして見ていた時に、黒い表紙で銀の時代の101人の女性詩人っていう金文字で書かれたなんか本が ちょっと版が大きかったので一冊だけ出っ張ってこうあって、
はい、
でそれを手に取った時にあこんな本が出ていたんだと思って、でまあ見たかったんですが、その日はその1時間しかその図書館にはいられなくって、
うん、
もう帰るっていうか旅行客として行ってるので借りるわけにもいかなくって、
うん、
これはちょっとまたいつか探そうと思って、まあ、少し中を見てちょっとドキドキしながらときめきながら図書館を後にしたんですね、うん、
はい、
それでアフマートは美術館あの博物館に行って、うん、で帰りにすぐそばに古本屋さんがありまして、
はい、
でそこもまあお決まりのルートで、うん、アフマートは博物館に行ったらそこに行くっていう感じで寄ったんですけれど、うん、そしたらそこにこうもう整理されないで無造作にザーッと積み上げられている、うん、横向きに積み上げられている本の中にやっぱりあの黒い表紙の金文字の本がちらりと見えたので、
うん、
これはと思って引っ張り出して、でまあ多分2、300円ぐらいだったと思うんですけれど、すごい放出されていた本の中からそれを見つけて、
うん、
でなんとなくこれはなんか運命なんじゃないかなと自分で勝手に思って、その日ホテルに戻ってずっと夜遅くまで本をその本を読んでいたんですね。でその時にはもう全然知らない、私も聞いたことがない詩人がたくさんいて、
うん、
まあ、こんなにたくさんの人たちがいたのかと思って、でちょっと知らなかった自分と彼女たちどういう人なのかっていう興味でこういっぱいになって、
うん、
そこから彼女たちのことを調べていくということが始まったということなんですね、うん、
すごいな、めっちゃ素敵なエピソード、
ね、
ね、
高柳さんも引き寄せられるように、
いやそうなんだよ、しかもそれがさ、ね、ボロー神の言ったらいざないのように感じるわけじゃないですか、なんか言ったらなんかそれも含めて、うん、なんて素敵な始まりだろうと思うし、ね、でまあ結果そういうことでその本と出会って101人もの言ったらまだ知らない作家も含む、まあ、そういう詩人たちがまあ、コンパイルされた本と出会って、で、まあ、そこから掘り深めていったということですよね。でそこから最終的に、まあ、今回の本ではその101人の中から15人を選ばれたということなんですかね。
そうですね、
これこの15人はどんな風にして、もうだってその101人それぞれに多分違う魅力が多分終わりだったんだろうと思うんですけれども、この15人というのはどういう風な感じで選定されていかれたんですか。
そうですね、ちょっと15人はとても難しかったんで、
選ぶことだと思います、
とても難しかったんですね、
うん、
それでまあ、取り上げたい詩人は他にもいたんですけれど、
うん、
まあ、まず第一にはちょっととても長い詩を書く詩人たちというのは、うん、まあ、物理的に載せられない、本に収まらないし、その最初のアダーリスなんかも小訳で一部しか訳せてませんけれど、その一部の訳を持ってきても何かしら読者の人たちに響く言葉があればいいんですが、非常に大きな物語になっている人たちとか、あまりにもその詩の背景を知っていないと理解できない文脈になっているという場合は、なかなか諦めて、
うん、
それでそれからまああとは私がとても好きな人というのがとてももう本当に私の好みが反映されているのと、
うん、
それからアダリスみたいなブリューソフの恋人だった人みたいな、そのなんか男性の、そばにいた人っていう風に常に認識されている人、
うん、
女性たちというのをまあ一人個人の自立した詩人として扱いたかったということがあるんですね。でそんな感じでまあ、ぜひこの機会に紹介したい人と、それから日本の読者にちょっと受け入れられやすいんじゃないかなという人たちというので、まあなんとか15人に絞ったということですね。
いやもう本当多分その15人絞るの大変だっただろうなと思ってだったんですけど、いやでやっぱそれを僕も今回本を読ませていただいて、先ほど藤江さんもおっしゃってたんですけど、やっぱり詩のそれ自体をもちろんそのどのように翻訳するかっていうことと、もう一つ一個一個のその15人を一人ずつ、まあ、ご紹介されている構成になってるわけですけれども、その一人一人のですね、高柳さんがまあその補助線として書いていただく、この作家はこういう人で で、で、あの、こういう背景があって、こういう詩を書いてっていうことをですね、書いてくださっているその解説というか、そのテクストがですね、どれもめちゃくちゃですね、エモーションをやっぱりこう、誘うものでもあるし、かといってそのエモに振り切っているわけでもなく、すごくなんか、きちんとやっぱりその、本当に寄り添いながらその作家っていうのがどういう人だったかっていうことを、一緒に介在して、こうなんかこうね、あの、教えて、あの、なんか、対話するように教えてくれるようなテキストになっていて、もうすごく楽しみました。
ありがとうございます。
なんですよ。で、今回ですね、まあ、この、あの、15名を、ま、一人ずつ、あの、言ったら15章に分けてですね、あの、紹介されている本で、ここからですね、まあ、せっかくこうやって高柳さんお呼びできたので、一人一人、その15名をですね、ご紹介いただきたいぐらいなんですけど、これまた、あの、なかなかな、あの、ボリュームにもなってしまいそうなので、101人から15人に絞って、さらにそれを何人かに絞らせるっていう、また苦行を強いてしまうわけですが、あの、良ければですね、数名ちょっと、まあ、推しというかですね、あの、教えていただきたいなとも思っているわけです、
はい、
で、あの、差し当たってと言いつつちょっと一人目はまずちょっとできればこの番組からもちょっとお願いしたいなというのが、やっぱりこのタイトルのこの埃だらけのスモモを売ればよいというこのセンテンスを実際に含んでいる詩を書いたアデリーナ・アダーリスというこの方がまずやっぱりポイントになるのかなと思うんですけれども、この詩およびこの詩人について改めてちょっと教えていただければと思います。
はい、アダーリスはあの詩自体はこの中で挙げている中で本当に一番難しい、解釈が難しいのではないかと思われる詩なんですね。で、私もこのアダーリスのここに挙げた詩はあのもっと長い詩なので全部訳出できなかったんですけれども、だからどうかなってちょっと藤江さんともご相談したことがあるんですよね、うん、全部載せられないし他の詩に取り替えるかとか、うん、あのいろいろご相談して悩んだんですけれど、うん、やっぱりこの埃だらけのスモモというフレーズが捨てられなくって、うん、あのちょっと衝撃的なフレーズであったっていうのと、うん、私にするとさっき言ったように、まあ、ブリューソフというのはもう本当にこの時代銀の時代の大御所の男性詩人でして、うん、
はい、
で彼の非常に年の離れた若い恋人っていうので、うん、まあ、当時文壇の、まあ、話題になったような存在なんですね、うん、でアダリス自体は弱気な人で気が弱い人で、それでみんなの期待に応えられないかもしれないからと言って詩集を出さないというがっかりされると良くないっていうので、なかなか詩集を出さないっていう人なんですよね。でそれでもやっと出すんですけれど、やっぱりあの評価が良くなくって、それでまあ本人もがっかりしているんですけれど、ただあのなんで評価が低いかっていうと、うん、とても難しいことと、うん、あの女性の詩人っていうのを評価する文壇のその批評の土壌ができてないっていうことがあると思うんですね、
はい、
なので今読むと本当に素晴らしい詩ばっかりですし、
うん、
詩集もこの時期やはりその銀の時代のでもマンデリシュタームという詩人がいるんです、天才的な詩人がいるんですが、彼などはものすごく高く評価していて、ですけどまあすごい気弱な人で自殺したいけどその紐が上手に結べないとか食って失敗したとか、なんかそういうあの人なんですよね。で彼女自身はタゴールの、あの翻訳者として知られていまして、なのでいろいろ外国語ができて、あの東洋のことなどもよく詳しくってという、とても知的で魅力的な人です。でもこの詩集の写真もちょっと痩せ劣って病弱な感じの写真なんですけれど、
確かに、
まあ、いつも自信がなさそうにしているんだけれど、うん、まあ、詩の中ではとてもその自信のなさというのが消えていて、とてもあの強烈な言葉で、うん、自分の見た世界というのを言語化していくっていう、うん、でこの埃だらけのスモモも、
うん、
それから非常に素晴らしい豪華なものも全部神が作ったものだという、うん、この一貫した視点を持っていて、
うん、
それでまあ難しいんですけれど一生懸命一生懸命読んでいって、全ての言葉を取りこぼさずに解釈しようと努力していくと、
うん、
少し彼女の考えていたこと、うん、何を描く 究していたのかっていうのが、うん、あの分かっていくという、まあ、その研究とか詩を深く読みたいという人にとってはものすごくやりがいのある魅力的な詩人なんですね、
うんうん、あの高柳さんが今回、まあ、もう数多あるあの詩の中からやっぱりこの一つ誇りだらけのスモモを売ればよいというこのフレーズをこれだっていう風に捕まえた、あのそこっていうのはもう少し詳しくお聞きできればなと思うんですけど、 どういうイメージだったりとか、どういうものとしてこれを捉えられたんですか？
元になった本の一番最初、うん、A からアルファベット順に詩人が並んでいるんですね、101人、
うんうん、
なので一番最初に登場するのがアダリスでした。 なので最初にページをそのホテルに戻って開いて、よし読むぞっていう時に出てきたのがアダリスで、そこに埃だらけのスモモ売ればよいという一行が始まるんですね、
うんうん、
だからそれは本当にあの衝撃的 なんか感じ で、最初にその埃だらけのスモモという一行を読んだ時に、
うん、
貧しい人の生活とか貧しいこう果物売りとかの話が始まるのかなみたいな、そういう非常に幼稚な想像力で入っていったんですけれども、中を開いてみたら、まあ全然そんなあの話ではなく、非常に高尚な世界、ペテルブルクの豪華な部分と、それから裏通り、まあペテルブルクって本当に表の顔と裏の顔が、まあ、ぬかるみみたいなところに住んでいる人もいれば、うん、表通りの豪華絢爛な宮殿と美術館、うん、エルミタージュがあってみたいな、
うん、
その二面性がペテルブルクを作ってるんですけれど、
はい、
なんか その、街の空気とか空間が詩の中で一行目から実はもうぐっと凝縮されて描かれていたんだなという、
うん、
なんかとてもペテルブルクらしいというか、
うん、
この街がなければ生まれなかったし、この時代のこの街だったからこそ生まれた詩なんだろうなという、
うん、
そういう感動がありました。
なるほど、
うん、
やっぱりそのスモモっていう、まあ、フルーツというかあのを聞くだけで、例えば日本人からするとそれほど馴染みがあるものではないわけですけど、例えばそういうふうに東欧であったりとかロシアだったりとか、なんかあの辺あたりでなんかよく食べられてるものかなみたいなイメージが例えば僕はあって、で、あの、まあ、そういうものっていうことだけでも言ったら、この、 あのロシア銀の時代 の、まあ、あの詩人の詩であるっていうことがなんとなくなんか連想ぐらいはできそうかなみたいなイメージは例えば僕も持ったわけですけど、やっぱこれ詩を読んでいくと、やっぱりこのスモモっていうものが例えば何を意味してるのかみたいなことっていうのはいろんな読みに開かれてるのかなっていう気もしていて、もしかしたらそれは分かんない、これは曲解というか割と踏み込んだ解釈になっちゃうかもしれないけど、もしかしたら詩人とか詩そのものみたいなことも言えるのかとかっていうことも含めて、なんかね、僕なりにいろいろやっぱこれをこう最初にポンと提起されたことでいいキャッチになるというか、お、これ どういうことだっていう、やっぱりその、 あの導入動線にすごくさせられた感じはします。
うん、そうですね、あ、とてもそのご意見は嬉しい意見です。そうですね、あのスモモはあの、まあ、とても安い、あの、うん、安く売られている身近な果物 で、うん、あの、まあ、今もそうですけれど、ロシアではあの露店でたくさん果物とか、うん、いろんなものを売っているんですね。あとそれから自分の庭でちょっと取れてきたものを、うん、まあ、積んできて、それで道端でちょっとだけ売るとか、自分の畑でちょっと作ったものを路上で売っているおばあさんがいたりとか、
うん、
そういうのは私も何度も経験があるんですけれど、
うん、
なのであのスモモっていうのは本当にその日常的な取るに足らない、うん、まあ、いつでも安価で手に入るものということと、ミュースさんもおっしゃったみたいに、なんかそういう本当にあの詩人もたくさんいるので、ロシアには、
うん、
たくさんいて、本当に全く誰にも相手にされない、
うんうんうん、
あの詩人もいれば、
うん、
みんなに愛されて、たくさん本を出している詩人という、うん、上の世界にいる高嶺の花みたいな詩人もいて、
うん、
だからこのスモモっていうものがそのまだ誰にも触れられてないから埃だらけになってるんでしょうけれど、
うん、
売れ残ったようなそのスモモたちというのが人間と同じように、
うん、
や詩人と同じように、もしかしたらアダリスが自分の自身と重ね合わせていたのかもしれないと、
うん、
今お話聞いて改めて思いました、
うん、 ここ最近僕もなんか自分なりに、これちょっと自分の話になっちゃうかもしれませんけれども、やっぱこう文化とかなんかまあそういう表現とかも含めてなんですけれども、やっぱりこう何かしらの土壌からこう少しずつその栄養だったりとか時間だったりとかをこう育んでいって、最終的にその成果として何かができるなんだけど、それがもう一回落ちて木から例えば落ちて、でまたそれが土壌に帰ってって次のまたそういうフルーツを生んでいくみたいな、そういうエコシステムというか循環があるななんていうふうに思ったりするわけです。でそのスモモというか、まあ、そのフルーツだけを目的化するんじゃなくて、その全体をこそなんかこう育んでいくことが大事だなみたいなことを最近よくこういう番組とかもやらせていただいていて思うんですけど、みたいなことから考えても、そのスモモっていうものが単なるその、フルーツだけではなく、その多義的ないろんな意味を持ったフルーツとしてあるなっていうことだったりとか、なんだけどそれは非常にごくありふれたものでもあるし、特別なものでもあるみたいなこととか、あるいはその誇りだらけっていうのも、もしかしたらその動乱期であればこそ、もしかしたら戦争の誇りっていうこともあるのかなとか、いろんなことを連想しながら、読み解きがいのあるすげえ面白い問いだぞと思ってワクワクしました
そうですね、本当にその通りだと思います。皆さんっていうか、読む方のそれぞれの経験とか体験とか人生とか今の心理状況とかによって、その誇りが何なのかっていろいろな想像が可能だと思うんですよね、うん、だからそこにこう開かれている表現だし、スモモ自体も日本でもスモモ、私はスモモ大好きなんですけれど、うん、あまり日本では手に入らないので、うん、たまに見つけるとなんか買うんですけれど、なそういう私とスモモなんか普段食べないなっていう、うん、ほとんど食べたことないなっていう人とにとってはもっとエキゾチックな感じがするかもしれないし、うん、そういう意味では本当に一行だけでも、うん、あらゆる人の読みに開かれていて、うん、とても素晴らしいと思います。
いや、あとやっぱりそのアダーリスをやっぱ取り上げられた理由として、そのやっぱり非常に有名なそのブリューソフの恋人としてではなく、うん、一個人のやっぱりアダーリスその人っていう形でご紹介されたかったっていうのは、それまで高柳さんがやっぱりその女性詩人だったりとか、そのフェミニズム的なことも含めて、やっぱりその女性っていう、そのそれまで光が当たってこなかった人たちに言葉を与えてきた、光を当ててきたっていうことのやっぱり現れでもあるんだなっていうのを、やっぱ今さっきのお話聞きながら、その点もやっぱりすごく感動するものがありました。
明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービュー、ここからは俺にもそれを語らせろのコーナーです。美術展の感想から番組に関するご意見ご感想も随時お待ちしています。なかなか時間の都合上お届けできないこのコーナーなんですが、皆さんからのメッセージはいつも拝見して、三好くんはニヤニヤしております。
いや、もう非常にですね、今回たくさんのメッセージをいただいておりまして、
はい、
今回ちょっと少しずつでございますけれども、はい、ご紹介していきたいと思います。
2月4日に頂戴しておりましたラジオネームゴンベイさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
日曜日に最終日の芥川龍之介と美の世界、久留米市美術館で見てきました。芥川龍之介は作家だけじゃなかったんだと勉強でき楽しかったです。もう終わりましたが、芥川龍之介の直筆で友達に宛てた貴重な遺書も2通展示されてありました。芥川龍之介と夏目漱石の関係も勉強できました。芥川龍之介のドイツ語の先生が久留米市出身だから久留米市美術館であったんだろうなと思いました。夏目漱石は久留米市にも来たことがあるそうで、改めて美術館のスタッフさんに感謝したいと思います、というご報告。
そうなんですよ、これね、はい、芥川龍之介とですね、うん、夏目漱石、
うん、
そして、それをつなぐ久留米出身の菅虎夫というですね、うん、芥川の、ドイツ語の先生にして漱石の親友というですね、
はい、
でまあ、その漱石と芥川からは書家として一目置かれる存在であったっていう、
うん、
まあ、その3人をですね結びつけてやるっていうですね、
うん、
なかなか美術館の企画としてもちょっとこうチャレンジングな、
うん、
企画展だったわけですけれども、うん、僕これね行きたかったんですけど行けなかったんですよ。でめっちゃ行きたかったんですけど、
うん、
今のこのメッセージをお読みする限りだとめっちゃ良かったんだなと思ってですね、うん、学芸員の方もですね、これちょっと少しこうなんだろうな、ちょっと面白い企画になると思いますっておっしゃってご紹介もいただいてたので、
うん、
ちょっとぜひともね学芸員さんにもこの感想来てましたよということで、
うん、
改めてご報告しておきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。 こちら3月3日に頂戴しておりましたラジオネーム富健太さん、
はい、
佐藤さん、三好さん、おはようございます。
おはようございます。
アワーカルチャーアワービュー、3月3日で確か番組放送回数300回と思いますが、どうか調べてください。調べた？
もうね、番組実はですね、もう多分この放送回が300の十何回ぐらいです。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
もうちょっとはい、かさ増してるんですね。
そうなんです、そうなんです、
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
300回超えました。
おかげさまで。そうなんです、300回超えております。ありがとうございます。皆様のご支持の賜物でございます、ね、ありがとうございます。
もしかしたらラブフェスの頃の放送と思いますが、番組頑張ってくださいということですが、すいません、さらに1周伸びてます、ごめんなさい。
ありがとうございます。
これからもよろしくお願いします。
はい、末永く応援くださいませ。ありがとうございます。
こちらは2月28日に頂戴しておりましたラジオネームぶちママさん。友康さん、美代さん、おはようございます。 TBS ドキュメンタリーの話題、一言面白かったにつきます。木のシネマ楽しみにしてます。気温乱高下の毎日、お二人とも体調を気をつけて楽しみにしています、というメッセージ。嬉しいですね。
嬉しいですね。
今月もうすぐですね。
そうなのですよ、そうなのです。 TBS ドキュメンタリー映画祭、
はい、
3月29日からだったかな、
はい、
ぜひともね、木のシネマ行ってみてください。本当にいろんな映画が見れますんでね、うん、はい、
でさらに、もう一通、実はその以前2月21日にも頂戴しておりまして、
うちままさんいただいてるんです。
先週の浪曲のトピックス、大変面白くかつ勉強になりました。浪曲のルーツがよくわかり、ワンピースイコール清水の次郎長、目から鱗でした。私が幼少の頃は NHK で浪曲の時間があったりして、おぼろげにどんなものか記憶はあるけど、今の40代以下の方は何もかもわからないですよね。日本の伝統文化や芸能は高尚なものではなく、多くは庶民の生活から生まれた私たちのルーツにあるものだということを広げる方たちが必要で、それが今回の浪曲の公演なのだと痛感しました。年齢に関わらず幅広い方々に広まるといいですね。しかしコロナ制限解除でライブが増え、時間お金首が回りません。それから越智修展も行きました、うん、参加者は回れず美術館と岩田屋だけでしたが、パワーに圧倒されました。お父の力強い言葉も印象に残ります。作品の球体シリーズ、70年代の先が見えない混沌の中のあの時代が持つ計り知れないパワーを感じます。今も先が見えないのは同じですけど、今は諦めに近い、特に日本人の多くは流されて過ごしている、そんな時代へ疑問を投げかけられている感じがしました。一度に大きく変わることは難しいけど、草の根から地道に広めることが文化を伝えたり、誰かに影響を与えて次のムーブメントを起こすきっかけになるはずです。 OCOV はきっと誰かを動かしていると思います。これからもよろしくお願いします。泣くなよ。
泣くなよ。光平、嬉しいよ。もうこんなね、おっしゃっていただけて本当に嬉しいじゃないですか。
ありがたい話です、本当に。いや、そういったものをまたこの番組で紹介しているさまざまな文化で感じていただけるっていうのがまた嬉しかったりしますよね。
そうなんですよ、うん、まさしくね、これ越智修のね、やっぱりあの気迫にですね、されて、やっぱりこの力強い文章をいただけたんじゃないかなっていうふうに思いますけれども、ね、佐藤さんもね、参加者一緒に回ってくださいましたもんね、
ね、楽しかったね。
めっちゃ良かったよね、越智修ね、
本当にレントゲン欲しかったもんね。
本当だよね。だし、やっぱ本当なんか見るほどに、やっぱりなんだろう、当然まあもう亡くなられてる作家でもあるし、もっと言えば古くからもう活動してらっしゃる作家でもあるっていうことで言えば、まあもうなんだけど、やっぱりめちゃくちゃ現代性があるというかさ、今とつながる問題意識も含めて、すごいアクチュアルな、今この瞬間にアクチュアルな作家だなっていうことが、今回のね、企画展でもよく分かったし、本当に見れてよかったなっていうふうに思いましたよね。あと触れていただいてる浪曲ですよ、ね、私行ってまいりましたけれども、
あ、行った？3月の公演、
はいはい、
ちょっと僕打ち合わせで行けなかったんですけど、すごかった、ね、
めちゃくちゃ面白かったよ。
あ、本当？
本当に。
あ、いいな。
もう満席御礼みたいな状態で、でも浪曲がね、これがね、私人生で初めての浪曲体験でしたけどもね、はいはい、もうすいません、もう先輩の皆さん、もう当然みんな知ってると思うんですけど、めちゃくちゃ面白かったです。
あ、そうですか。へえ、
すごいよ、やっぱ言葉だけでさ、もう本当にそこに
もうセッションやられてた。
そう、そこにやっぱり世界が立ち起こるわけですよ。で、本当にもうそのなんか拍子木がカンカンカンってなって、で三味線がベンベンってもうなって、入ってくる前のもうそれだけで、もうそこにね、新しい世界がね、もう呼び込まれる感じがあるの。で、そこでもう第一声がやっぱ始まった時に、うわうわ もうそこにあるわもう一個世界出たわ、はいはいはい、みたいな感じでめっちゃ圧倒されました。
その一体感はすごいね。だって観客の方々それぞれ頭の中でやっぱり景色を見てるわけじゃないですか。
そ
う
なの。で、それ本当にそれなの、うん、すごいのは、うん、そこで言われてる言葉で、うん、多分一人一人があの描いている、うん、あの像が微妙に違うはずなんだよ、
う
ん、
そうだ、で、うん、そうだよね。
でもそれがすごいんだ
よ。すごいよね。
そう、
でも同じ物語を感じてらっしゃるわけですもんね。
そうなのよ、
うん、
いやマジでこれとんでもねえことやってんなと思って、ね、いやでやっぱその美術も映画も何でもそうですけど、あの目に見えてるものだけが実はそのあのなんだろう、その本質ではないというか、うん、むしろそこから引き受けてやっぱり観客の側で想像したりとか、うん、あの紐付けたりしてるものによって、うんうんうん、より豊かにやっぱりそこに新しい何かが立ち起こっているっていうものを、うん、ミニマムなその言葉と音だけの表現でさ、
うん、
やられたわけですよ、
うん、
あれ浪曲すっげえかったわ。ちょっとみんなまだねあれですよ、4月公演
そうまだあるんです、
5月公演、ありますんでね、はい、絶対にチェックしといた方がいいですよ、
うん、
玉川七福さん の、うん、あの浪曲完全攻略シリーズですか、はい、あのぜひともチェックいただいて、うん、福岡公演引き続き残ってますんで、
うん、
はい、ぜひ体験くださいということでございました。
はい、
はい、
皆さんからのメッセージ、文化に関するレビュー随時お待ちしています。 761@lovefm.co.jp までお送りください。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。俺にもそれを語らせろのコーナーでした。明治産業プレゼンツアワーカルチャーアワービューエンディングの時間となりました。来週もこの特集でお送りしたいと思っております、
はい、
まず初週となりましたが、今回はまずあの銀の時代ってのがあったっていうのとね、
そうです、
ね、あとはまあ代表、まあ、全部が代表なんですけど、うん、一人作家を挙げさせていただいて、ご解説をいただいた、そんな回となりました。
そうですね、うん、あの高柳さんがやっぱりあのこ の、 あの本を作る、うん、あの背景となったですね、うん、まさしくそのロシアの現地でですね、うん、あの黒い表紙の本とおっしゃってたかな、ええええ、あのその本と出会って、
しかもちょっと大きいからニョキって出てたんでしょうね。
そうなんです。やっぱそれが誰のご縁によってそれが導かれたかみたいなことも含めてすごいドラマチックでしたけれども、ね、うんうん、あの本当にね、あのいろんな面白いお話をたくさん聞かせていただきました、
うん、
で、あの今回はね、あのそのあのこの本のタイトルにもなっているその埃、うん、だらけのスモモに関わる、まあ、そのアデリーナ・アダーリスという、うん、まあ、その詩人のですね、うん、あの作家のご紹介をいただくところまでで、うん、今回ちょっと終了になりますが、
はい、
引き続きですね、うん、来週も、この本についての特集ということで、
うん、
あの本の中に登場するあのこれ以外のですね詩人たちのご紹介であったりとか、
うん、
また藤江さんにもですね、またあのこの本を作るときにあの考えたことみたいなこともですね、
うん、
あの聞いていく後半になると思いますので、うん、引き続きお楽しみにいただければと思います、
はい、ぜひあの手に取って読んでいただきたいと思います。
さようでございます、はい
ね、よろしくお願いします。アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。 Spotify ほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページから確認してください。皆さんからのメッセージは 761@lovefm.co.jp まで。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分にアワーカルチャーアワービュー宛て、もしくは頭文字を取って OCOV とつけて送ってください。三好さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アワーカルチャーアワービュー、ここまでのお相手は佐藤智康でした。また来週。
ガスの未来が始まっています。
スマートガスメーターは24時間365日私たちのガスの安全を見守ってくれる未来の検針器。 AI と IoT によるモニタリング機能で遠隔からでもいち早く異常を察知、事故を未然に防いでくれます。また LP ガスタンクの残量も自動で取得、正確に把握することで無駄な交換を減らし、地球環境にもお客様のお財布にも優しいガスライフをお届けします。明治産業のスマートガスメーターがもっと安全で快適なガスの未来を実現します。
あなただけのプラスを提供する明治産業。